Okay, so let's get into the Word of God this morning.
今朝神様の言葉に入りましょう。
We're on Romans 8:31.
ローマ人への手紙の聖書の箇所ですけれども、8章の31節です。
Let's read it together.
一緒に読みましょう。
せーの。What shall we say about such wonderful things as these? If God is for us, who can ever be against us? Amen.
日本語で読みたいと思います。ローマ人への手紙8章の31節、一緒に読みましょう。はい。ではこんなに素晴らしいことに対してどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。
Amen. God is for you.
神様はあなたの味方です。
Amen. Let's pray.
一緒にお祈りしましょう。
Father, I pray we would never forget how much you love us.
神様、あなたが私たちのことをどれだけ愛していらっしゃるかということを、私たちが決して忘れることがないように助けてください。
That you created us to have a loving relationship with you.
神様、あなたは私たちがあなたと愛に満ちた関係を築くために私たちを作ってくださいました。
Lord, help us to know you more today.
ですから今日、あなたをもっと知ることができるように助けてください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
Amen.Amen. So we looked at three points last week.
先週は3つのポイントを見ました。
First one is that God is for us.
まず最初はですね、神様は私たちの味方。
We need to remember that the character of God does not change.
そしてこのことを覚えていましょう。神様のご性質は変わらない。
And that your sin is not any of the devil's business. Amen.
そしてあなたの罪は悪魔には全然関係ないんです。
Amen. Okay. Point number two was nothing has the ability to separate us from His love.
そして二つ目のポイントは何も私たちを神様の神の愛から引き離すことはできません。
And point number three was there are many things that will try to separate you from His love.
そして三つ目のポイントはでも多くの事柄が多くのことが神様の愛からあなたを引き離そうとする。
And they can't, amen.
でも多くの事柄が神様の愛を私たちから引き離そうとするんですけれどもでもできないんです。
There's nothing that can separate God's love from you.
あなたから神様の愛を引き離すことができる事柄は何一つないんです。
But the choice becomes ours.
でもそうであるんですけれども私たちには選択というものがあります。
And so there is a lot that can separate him from your love for him.
ですから多くのことが神様を神様をあなたの愛への。
There's a lot of things that we allow to make our love for Him less.
ごめん、ちょっと日本語はちょっとよく意味がちょっと変ですね、これね。So I can separate Him from your love. 私たちが、この書いたパワーポイントはちょっと気にしないで、私たちが神様に対して持っている愛から神様を引き離そうとする事柄はたくさんあるんです。
And that is where we get kind of confused.
ですからこのことを考えるときにちょっと頭の中がごちゃごちゃになっちゃうんですね。これどういう意味？
There are a lot of things that happen to us in life.
私たちの人生においていろいろなことが起こりますが、
tragedies.
いろんな悲しい出来事とか悲惨的なこととか、
hard times.
辛いこと、
trouble at work.
また仕事場でトラブルがやってきたりとか、
trouble at home.
また家庭においても問題がやってきたりとか、
and our response is why God.
でそういうことが起こると、なんで神様こんなことが起こるのっていう疑問を持ってしまうんですね。
If you really love me, why do I have to go through this trouble?
神様あなたが私のことこんなに愛してくれてるのに、どうしてこんなに大きなトラブルや問題がやってくるんですか。思っちゃうんですね。
And we begin to blame God.
そしてそういうことが起こると、もう神様のせいにしちゃうんですね。
So God doesn't stop loving us, but we stop loving God so much.
その時に神様が私たちに持っていらっしゃる愛はそういう時でも決して変わらないんですが、私たちが今度神様をだんだん 愛さなくなっちゃうんですね。
Because we think that he doesn't care because we're going through this tragedy or this trouble.
その理由は私たちがこんなにひどいことを、こんなに辛いところを通っているから、神様が私のことをもう愛してないんじゃないかって思っちゃうんですね、勝手に。
And we hear other people giving testimonies about how good he is.
そういう時に他の人が神様って本当に素晴らしいっていうすごい証を聞いたりして。
But it's not happening to me.
でもそれを聞いた自分は、でも私にはそんなにいいことが起こってない。
And so we begin to distance ourselves from the love of God.
そうなると自分を神様の愛から遠ざけて行ってしまうんですね。
God's not distancing himself from us, but we are distancing ourselves from him.
神様は私たちから遠のこう、遠ざかろうとは決してしないんですね。私たち自身が神様から離れようってしてしまうんですね。
But we forget that Jesus told us in John 16:33.
でもそういう時にイエス様が聖書のヨハネの福音書の16章の33節でこう言ってることを忘れています。
He said, "I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials. Anybody have many trials and sorrows?" But take heart, be encouraged, because Jesus says, I have overcome the world.
イエス様はこうおっしゃっています。私はこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。イエス様はこうおっしゃっていますね。あなた方は世にあっては困難があります。皆さん困難ありますか？本当に辛いことあります？あるよね。でもイエス様はこう言っています。しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです。
says, you will. I have told you all this so that you may have peace.
イエス様はがもう前もってあなた方には困難がやってきます、辛いこともありますけれども、でもあなた方は平安を持つことができますと。
Peace comes through the trials of life when we realize that Jesus has never left us, but he's walking with us through these trials and tragedies.
困難の中を通っている時にも、私たちの中に平安がある理由は、その時にも辛い時にも神様は、イエス様は私たちから離れていない、一緒に私たちと歩んでいてくれるんだということが分かると心に平安があります。
Jesus tells us ahead of time, you're gonna face tragedies, you're gonna face sorrows.
イエス様は前もって私たちに言っていますね。あなた方は人生において困難がありますよ。悲しみもやってきますよ。
But when tragedies come,
でもそのような辛い時がやってきても、
What's our first response?
その時に私たちどう反応するでしょう。
God, where are you?
私たちは神様あなたはどこにいるんですかって言っちゃうんですね。
That's a lot of the responses that people have first.
辛いところを通るときに、神様どこにいるんですかっていうことを最初に多くの人が言ってしまいます。そういう反応を示します。
We don't question why we're in this trial.
どうしてこんなに辛いところを通ってるかということを、その理由は聞くことがありませんが。
There's something that I need to change.
とか私が変わるべきことはあるのかなって、そういうことを聞こうとはしないんですね。
But we begin to blame God for everything the bad that happens.
悪いことが起こると神様のせいにしちゃうんですね。
Is that right?
そうですか、皆さん。
We blame God for when bad things happen to us.
悪いことが起こると神様のせいにしちゃうんですね。
And so my fourth point is,
ですから4つ目のポイントは、
Don't blame God when bad things happen.
悪いことが起きたとき、神様のせいにしてはいけません。
Don't fall out of love with God when bad things happen.
悪いことが起こったときに、神様の愛から落ちる、神様の愛から離れることはしないようにしましょう。
Now, listen, you're not the only ones.
皆さんだけではありません。
Christians all through time have struggled with this concept.
このことに関して多くのクリスチャンが長年にわたってこう葛藤を覚えています。
They've struggled with the problem of suffering in the world.
世の中にこんなにひどい苦しみがあるということにこう葛藤を覚えるんですね。
And many have become professionals at blaming God.
そして、その悪いことに対してですね、神様のせいにするということが上手になって、神様のせいにするプロになっちゃうんですね。
But We really, when we do that, we really don't character and nature of God.
でも悪いことを神様のせいにするときに、私たちは神様の真のご性質、品性をちゃんと理解していないんですね。
And so I hope today we'll find out why suffering comes and where suffering comes from.
ですから今日、どうして私たちに苦しみというものがやってくるのか、そしてどこからその苦しみが来るのかということが分かればと思います。
Because the question of suffering is central to our understanding of God's nature.
というのは、苦しみに対する疑問とか、苦しみに対して持つ私たちの質問というものが、神様のご性質についての私たちの理解の中心に中核にあるんですね。
Because many people are misunderstanding the character of and nature of God.
というのは多くの人が神様のご性質、品性をしっかりと理解していない、誤解しているんですね。
And when you don't understand that, you come to the wrong conclusions about suffering.
そして神様のご性質をしっかりと理解せずに誤解していると、結局結論が間違ったものになってしまいます。そして神様のご性質をちゃんと理解していないと、誤解していると、神様と悪魔が似てるわって思っちゃうんですね。
And we think, why should I invest money and time into feeding the poor?
そう思うと、じゃあどうして私は貧しい人に施しをしようか、どうそう、そんなことをする必要があるのかなと思ってしまったりとか、
Why try to end poverty?
どうしてこの、貧しさ、貧困を、止めようとしてしまうのかとか、
If it's all part of God's plan, then why waste my time?
もしもこういう苦しみとか貧しさというのが神様が計画した中に入っているんだったら、どうして私はそれをやめよう、止めようとしてしまうのかとか、
Why build hospitals and have doctors if it's God's divine purpose that people get sick?
人が病気になることが神様からの計画だったら、どうして病院とか作らなくちゃいけないの、どうしてお医者さんとかを必要とするのとか。
You ever heard someone say when somebody gets sick, they say, "Oh, it's just part of God's plan."
誰かが病気になると、その病気になった人に対して、あ、その病気も神様の計画の一つですからねって誰か言ったの聞いたことあります？
You ever heard that from people?
誰かがこう言ったの聞いたことあります？神様の計画はあなたが病気になることよみたいな。
If that was true, I would find it very difficult to love God.
でも、もしそれが本当だったら、病気は神様の計画だったら、私はそのような神様に、
I would find it difficult to love Him.
そういう病気は神様の計画だったら、私はそのような神様を愛するのがすごく難しくなると思うんですね。
If He's causing all the suffering in the world, then why would I want to love a God like that?
神様がこの世の中の苦しみを作り出して、それの原因となっているんだったら、どうしてそのような神様を愛して仕えたいと思うでしょうか。
He's not the cause of suffering in the world.
というのは、実は神様は世の中の苦しみの原因ではないんですね。
If God is not the cause of our suffering,What's the other option?
では、じゃあもし神様が私たちの苦しみの原因でなかったら、他の何が原因となってるんでしょう？
What's the other option?
何でしょうか？何が原因になってるんでしょう？
Part of it is our own consequences for disobedience.
一つはですね、一つの原因は私たちが神様に従っていかない、その不従順という結果として苦しみがやってくることがあります。
But the Bible is very clear.
しかし聖書ははっきりとこう言っていますね。
We have a God who is all powerful.
全能の神様が私たちにはいるということは、神様は全ての力を持っていて何でもできるということです。
And he is above our circumstances.
そしてその神様は私たちの状況をはるかに超えた力強い神であると。
And he is leading this world to his desired destination.
そしてこの世の中を神様が望んでいらっしゃる目的地に導いていらっしゃいます。
There is no doubt that the purposes of God will be fulfilled.
ですから神様の目的は必ず成し遂げられるんですね。
His power is not in question.
ですから神様の力に対して疑問を持つ必要はありません。
In the end, God wins.
最終的には最後には神様が勝つんですね。
And if you're on God's side, you win.
そして皆さんが神様の側に立って神様の味方だったらあなたも勝ちます。
His purposes will prevail.
神様の目的が最後には勝利をするんですね。
So why do bad things happen?
じゃあもしそうだったらどうして悪いことが起こっちゃうんでしょう。
Why is there murder?
どうして殺人があるんでしょう。
Torture.
どうして、拷問みたいなことが起こるんでしょう。
Victimization of children.
そしてどうして子供たちが不当な扱いを受けるんでしょう。
Why is there unexpected sickness in a family and a loved one?
どうして突然病気がやってくるんでしょう。自分たちの愛している人がどうして病気に突然なってしまうんでしょう。
All these things can make us doubt the sovereign goodness of God.
そういうことが起こっていると私たちは神様が治めていらっしゃること、神様の素晴らしさを疑っちゃうんですね。
And we can assume somehow that God is behind it all.
そしてそのような苦しみとか悪いことがの背後に神様がいるんじゃないかってこう思っちゃうんですね。
And we try to use human logic to make God responsible for all the suffering.
そして、人間的にですね、人間的な理論的な方法で、神様がやっぱこういうことの背後にいるんだって勝手に考えてしまうんですね。
And when we think that way, we come to the conclusion.
そしてそのように考えてしまうとこういう結論を出します。
If God is all powerful,
神様が何でもできる全能の神様であって、
then he is either causing these evils,
そういう神様だったらこのような悪を悪いことを神様が生み出してるんじゃないか、
or allowing these evils for some greater purpose that we just can't understand.
それとも私たちができない大きな目的があるからこのような悪いことを神様が許してるんじゃないか。
Isn't that how many people think?
そういうふうに多くの人が考えてると思いませんか。
If God has a sovereign plan that he meticulously controls every detail.
神様がもうすべてを治める計画を持っていらっしゃって、その計画の細かいところまで念入りにしっかりとその計画を立てているんだったら、
then there's no other explanation.
他の説明はない。
All of these injustices happen because he's in control of every detail.
神様がすべての細かいところ、詳細まで支配していらっしゃるので。
But that contradicts. There is no. If God has a sovereign plan and He's meticulously controlling every little detail, then it contradicts His love and goodness. Thinking that way contradicts His love and goodness. I don't know what I said earlier.
もう一度言いますと、神様がすべてのことを収めていらっしゃって、すべての計画を立てて、そしてその計画も念入りに細かく細かくしっかりと立てていらっしゃるんだったら、
It contradicts His love and goodness if we think that way. If he's controlling every single detail, then He must not be as loving as we think.
ですからごめんなさい、ちょっとまとめて、はい。全ての計画を神様が立てて細かいところまで念入りに立てていて、その悪いところも悪のことも神様が全部計画を立てているというふうに思ってしまったら、じゃあどうして神様は愛の神様って言えるんでしょうか。神様はいい神様だってどうして言えるんでしょうかっていうふうに私たちは考えてしまいますよね。
And eventually we start to think that God could allow something like cancer to happen in a person.
そして例えばですね、最終的に神様が癌が発病するのを許されたとか考えてしまって、
And God is using that cancer to teach that person humility and endurance.
そして、その人が癌になったのは、その人が癌になるなった癌のおかげで謙遜でになれるとか、何か学ぶことができるから、あの人は癌になったんだ、神様はその人が癌になることを許されたんだっていうふうに考えてしまったら、
And so when a terrorist attack happens like 9/11 in America、
そして例えばですね、アメリカで911のテロの攻撃が起こったときに、
We think God allowed this event to teach America to come back to Him.
神様がこの911のテロの攻撃を許したので、それを通してアメリカに何かを、アメリカという国に何かを教えようと神様はしてらっしゃるんだとか。
But if God controls the world like this,
でもそのような形で神様が世の中を支配していらっしゃって、
That removes all choices that we have.
ということはじゃあ神様がこういう悪いことも許される全部の計画をしていて神様が全部を支配してらっしゃるっていうとじゃあ私たちは何もできない私たちには何もチョイスがない選択がないって考えてしまいますよね。
And we like to think God is in control.
で神様はすべてを治めていらっしゃる。
So if God is in control, He controls even the suffering that happens.
ということは神様がすべてを治めていらっしゃるんだったら人生に起こる苦しみも神様が収めていらっしゃる。
But a better biblical view of God is to view. That's not true. But a better biblical view.
でもそれは全部違うんですね。聖書的な見方、苦しみに対する見方というのは、
is that God is in charge.
神様が主導権を握ってらっしゃるということです。
Because if we believe God is in control, like a watchmaker.
神様が収めていらっしゃる。例えば時計を作る人、
a watchmaker creates a watch and it has to do time, right? And there's no choice. It has to, the hands have to go around.
時計が作られるとその時計の針はですね、自分勝手に動かないですね。もう作られた通りにこうちゃんとちゃんとこう動くしかないですよね。
And if that's the case, we have no say in what we do.
ということは神様もそのように時計を作る人であって、もう自分の人生が勝手にこう神様によって収められているから自分は何もできない何も言うことができない選択がないっていうふうになってしまうと
God is in control of every movement I make.
私が動く一歩一歩の動きも神様がそれを支配している
And that kind of thinking can make us afraid of God.
もしそう考えてしまったらそういう神様だったら怖いってね
But that's
思ってしまいますよね
not true.
でもそれは本当じゃないんです。違うんです。
I want to help you see another way of seeing God's interaction with the world.
神様が世の中とどのように関わり、そこにいるのかということを別の見方で見えるように皆さんにお話ししたいと思います。
I want us to see a way that God is not to blame for the suffering.
そしてまた苦しみを神様のせいにしない見方を皆さんに今日お話ししたいと思います。
And if you can see God in a more biblical view,
そして聖書的な見方でもっと神様を見ることができたら、
then you don't have to believe that God caused someone to have cancer.
このがんを引き起こしたのは神様だって思う必要ないんですね。
Or God makes you fail the final exam to humble you.
また皆さんがへりくだるために期末テストに落第しちゃった。それを神様が起こしたって思う必要ないんですね。
The truth is, God created each of us.
真理は神様が私たちそれぞれを作ってくれて、
But He created us with a free will.
そしてそれぞれ自由に自由意志を持つことができるように私たちを作ったんです。
Which means you have the choice to do right.
ということは自由意志があるということは正しいことを選ぶ選択権が皆さんにあるんです。
But you also have the choice to choose to do wrong.
そしてもう一つは選択権があるので間違ったことがあったらそれを間違ったことをしようと選んでする権利もあるんです。
We are not just a result of our environment.
私たちはこの環境によって生み出された人間ではないんですね。
Or our circumstances.
またある状況によって生み出された人間ではありません。
Well, I was brought up in a home where my parents were really bad and evil, and so that's the way I have to be.
私がこういう人間なのはもう子供の時にとてもひどい親を持っていたからこういう人間になっちゃった。
And if that's true, then God's standards cannot hold us accountable for the choices that we make.
もしそうだったら、自分がこういう人間であるのは自分の過去の育った環境のせいだって言ってしまったら、私たちが間違った選択をしても神様の前で責任を負うことはなくなってしまうんですが。
But God does hold us accountable for the choices that we make.
でも実は神様は私たちの選択に対して責任を負いなさいと言うんですね。
God didn't create a world of robots.
神様はこの世界にロボットを作ったのではないんですね。
If you ever saw that movie, I, Robot.
I, Robot という、映画を見たことありますか?
Robots take over.
ロボットが支配するみたいな。
We're not marching robots programmed by God to do His will.
神様の御心を行うために、私たちがプログラミングをされて、もうその意思もなく選択もなくただそのまま生きているっていうロボット人間じゃないんですね。
Listen, God wanted us to experience His character and nature.
神様は、私たちが神様の素晴らしいご性質や品性を体験するようにと願っていらっしゃいます。
To experience His love and care.Upon our lives.
そして、神様の愛と神様のケアを私たちが体験できるようにと願っていらっしゃいます。
He wanted our world to know love.
そして、私たちの世界にこの世に神様の愛を知ってほしいと思っていらっしゃるのが神様の心です。
But listen.
このことを聞いてください。
In order to have genuine love.
純粋な愛を知るためには
You need real freedom to make choices.
自由に選ぶことができる権利が必要なんですね。
Love requires freedom or it wouldn't be love.
愛は自由を要求しています。もしそうでなければってことは自由がなければ愛ではないんですね。
This is where you need to have your mind renewed.
ですからこのことに関して頭の中の考え方を新しくしていきましょう。
Love requires freedom or it wouldn't be love.
愛は自由を要求する。それがなければそれは愛ではなくなってしまう。
Evil becomes possible when there's freedom.
自由があるところに悪も起こるんですね。
Adam and Eve, the first human beings God created,
神様が最初に作った人間アダムとエヴァ
had the ability to choose to obey God or choose to obey self.
彼らには神様に従う権利と自分に従って生きていく権利が与えられていました。
They had the choice, the freedom to choose to obey God.
彼らには自由に神様を神様に従って生きていくという選択が与えられて、
Or choose to disobey and face consequences.
それと反対に神様に不従順になってその不従順のゆえにやってくる結果に遭うという選択もチョイスも与えられていました。
Because both choices have consequences.
その二つの選択にはそれぞれ結果が伴っていました。
The freedom to choose God and His love has great consequences.
自由に神様を選んで神様に従うことを選んで生きていけば素晴らしい結果がやってくるし。
But if we use our freedom to disobey and to choose evil, that also has great bad consequences.
でも神様には従っていかない。悪を選んでそれをやっていくって決めてやってしまうとそれには悪い結果がやってきます。
The option to make a wrong choice
間違った選択をするというオプションは
had to be present in order for there to be a real choice at all.
本当の選択が存在するためにはそれが必要ということは本当の真の選択があるところには間違ったことを選択するっていうオプションもあるべきなんですね。
So because there's an option to choose to disobey, to choose evil,
そして悪を選んで不従順を選ぶというチョイスもありますので、
there are things that might happen in life that God did not intend.
そういう間違った悪を選んでそのチョイスに従って生きてしまうやってしまうことがあり得るので神様が用意していらっしゃらなかった神様がの御心でないことが起こってしまうんですね。
So do we want a world where love is a choice to make?
ですから私たちは愛を選択できる世界が世が欲しいと思いますか?
Where love is possible?
愛が可能である世界に生きていきたいと思いますか?
If that's the kind of world we want, that's the kind of world that God wanted.
そのような愛が可能である世界を生きたいと思ったら、思うと、実はその世界を、愛がある世界を神様が望んでいらっしゃいます。
But where love is possible,
でも愛というものが可能なところにおいては
God had also risked making evil possible. He made a world where love is possible, but
神様はこの世界を作ってそこには愛というものが存在するようにされたんですが
But he also had to risk making the world where evil was possible.
でもそのような中で神様がしなければいけないところは悪というものが存在してしまう可能性があるという世界でした。
He created us, he created humankind with a choice.
それは人間に選択権を与えたんです。
To choose light or to choose darkness.
その選択権というのは光を選ぶか暗闇を選ぶか。
He created you to have a loving relationship with him. That's why you were created.
神様が皆さんを作ったのは神様と愛に満ちた関係を築くためです。
But he doesn't force you.
でも神様との愛のある関係を築くかどうか無理やりそれは私たちにかかっていて無理やり神様と私たちが愛の関係を築くように神様はされません。
Every human being has the potential to create evil or to create love.
すべての人間には悪を生み出す可能性また愛を生み出す可能性がを持っています。
In the garden, Adam and Eve were tempted by Satan, tempted by the devil.
エデンの園でアダムとエヴァが悪魔によって誘惑を受けました。
And that's where we see the first painful consequences of choosing evil rather than love.
そこで初めて悪を選んだゆえに痛みがやってきた彼らは愛を選ばなかったのでそれを見ることができます
Choosing selfishness over love.
そして自己を愛よりも自己中心的なことを選んだということです
And when Adam and Eve chose the path of evil,
そしてアダムとエヴァが悪の道を選んだときに
It created a cosmic spiritual war.
その中で、宇宙の中で戦いが始まりました。
And it changed things for the whole human race.
そしてそれによって全人類の
change the dynamics of the whole human race.
全人類の様子が変わってしまいました。
Because Adam and Eve voluntarily gave up their choice for love to make a choice of disobedience.
というのはアダムとエヴァは自ら愛を選ばずに悪を選んだからです。
Voluntarily. Okay. And they handed dominion of the earth over to Satan.
そしてこの地上での支配権を悪魔に渡してしまったんです。
Adam and Eve were told not to eat a certain fruit in the garden.
アダムとエヴァはエデンの園で、ある一つの木から実を食べてはいけないと神様から言われていました。
And if they did, they would surely die.
そしてもしその木から実を取って食べてしまったら必ずあなたは死ぬと神様はおっしゃったんですね。
I don't know if you've read Genesis or not, but if you did, you'd notice that they didn't instantly die.
皆さん聖書の創世記というところを読んだ方もいらっしゃると思うんですけれども、その実はその実を取って彼らは食べてしまったんですけれども、食べた瞬間に彼らは死んでないんですね。
The death that they welcomed into the world was the dominion of Satan over the earth.
そして、その罪によって彼らが引き起こした死というのは、この地上を悪魔が支配するということ、ドアを開いてしまいました。
And this is the very reason Jesus came and died on the cross to defeat death.
そしてこの死がやってきた、罪によって死がやってきたので、その理由でイエス・キリストがこの地上に人間としてやってきました。
So we need to remember that the suffering introduced into the world was the consequences of misused freedom.
ですからこのことを理解しましょう。自由を悪用した結果、世界に苦しみがやってきたのである。
It wasn't God who introduced suffering into the world.
ですから神様がこの世界に苦しみをもたらしたのでは決してないんです。
It was our disobedience that introduced suffering into the world.
それは私たち人間が神様に従っていかない人間の不従順ということを通してこの苦しみが世界にやってきました。
So a world of suffering had to be possible in order for a world of real love to exist.
ですからこの地上において真の本物の愛が存在するためには What's that? For that real love to exist? What is that at the beginning?
Harm, a world of harm had to be possible.
この地上に害というものが悪というものがやってくることが許されなければいけませんでした。
The story reveals that there's a devil who is against the will of God. Do you know that? The story of Genesis.
聖書の中の創世記のお話の中で、
The story of Genesis reveals that there is a devil.
この世の中には悪魔がいるということが書いてあります。
Who is against the will of God?
そしてその悪魔は神様がなさりたいというその神様のお心に、反しています。
And he is the enemy who provokes perversion in the world.
そしてまた、ごめんなさい。この地上において悪いことが起こるのを彼は、悪いことが起こるように彼は常に働いています。
God never intended for Adam and Eve to fall.
神様はアダムとエヴァが罪を犯すように最初は作っていなかったんですね。
But he always knew it would be possible.
でもアダムとエヴァがいつかは罪を犯してしまうかもしれない、そういう可能性があるということを神様は知っていました。
Chose to create us with the freedom to choose.
私たちが選ぶというその選択権を持って作られたのは、
He also chose not to be involved in every detail of our life.
He chose not to be involved.
He chose, yes, he chose not to be in control of every detail.
私たちに神様が選択権を与えた。ことによって神様が私たちに選択する権利を与えたことを考えるときに神様は私たちのすべての細かいところまで、主導権を握っていこうとは思っていないということが分かると思うんですね。
That's why when many times when I counsel people,
ですから私がカウンセリングをするときに
and I give them godly advice,
聖書の言葉からアドバイスをして
I still tell them it's still up to youTo make the choice to either follow or do your own thing.
でも私は聖書の中からこういうアドバイスをしますけれども、でもそれに従うかどうか、それをやっていくかどうかはあなたが決めてください。あなたのチョイスですよってその相手に言うんですね。
And there's consequences. There's always two paths.
そして常に二つの道があって、
One path leads you to consequences that are good.
一つの道を行くときに結果は良いものである。
And other choice leads you down a path.That the consequences are evil.
そしてもう一つの道はその道を行くと悪い結果がやってくるという道です。
But the thing is that not when we choose the wrong path, that not only hurts us, it hurts people around us also.
そして、間違った道を歩むときにそれによって自分が傷つくだけではなく周りの人を傷つけてしまうということがあります。
And I think we need to remember that our choices haveAn effect upon those around us.
ですからこのことを覚えてみましょう。私たちの選択は自分だけではなく周りの人にも影響を与えると。
God made the possibility for us to reject Him.
そして、私たちが神様を拒むことができるというチョイスも神様与えました。
Yet He created us anyways.
でも私たちがいつか神様を拒むかもしれないという可能性を持って私たちは作られましたけれども、でもその可能性があっても神様は私たちを作ることを選んで作りました。
Many parents know that they birth a child and when the child goes down a dark way, it hurts them so much.
子供が生まれた時に親は将来もしかしたら自分の子供は暗闇の道に行ってしまうかもしれないということを考えるかもしれません。
But when that child was born, they knew that there's no guarantee of which way they would go.
ね。ですから自分の子供が生まれて、成長していくときにこの子がどっちの道に行くか、光の道に行くのか暗闇に行くのかどっちか分かりませんけれども、
That's the same way with God. He created us to have relationship with Him.
それは神様にも同じことが言えます。私たちが神様との関係を築くように作られましたけれども、でも私たちがそれを選ぶかどうかは分からないけれども、私たちを作った。
But He also created us with the choice of rejecting Him.
そうですね。私たちが神様の道を歩むように作りましたけれども、でもそれを選ぶ、もしかしたらそれをしないで神様のことを拒むかもしれないという可能性があっても、私たちを神様は作ったんですね。
So He is not the author of suffering.
ですから今日、神様が苦しみの原因ではない。
But he will win over evil in the end.
でも最後には神様が悪に対して勝利をします。
Like a good chess master.
それはチェスを、
Yes, a master chess player. He's
チェスのもう
professional chess player.
専門家ですね。プロのチェスをする人。
He knows there are many different moves that he can make.To get to the end, to win the game.
そのゲームに勝つためにどういう動きをしたらいいかっていうのをプロの人はちゃんと知ってるんですね。
And God has prepared many ways to get to the end to win.
そして神様もですね、将来最終的に勝利を得るためにいろんな道を備えてくれています。
So even when we make mistakes, if we choose to repent.
ですから私たちが間違いを犯してもそれに対して心から悔い改めるときに
The Bible says he can make all things work together for good.
聖書は約束しています。すべてが働いて益となると。
Do you believe that?
皆さんそれ信じますか?
There's a war going on.
戦いが起こっています。
And if we look at the example of Jesus,
そしてイエス様の模範を見るときに
If we have a firm grip on Jesus,
イエス様のことをしっかりと理解して、掴み取っていれば
He is our perfect theology about what we can believe about God.
神様について、私たちはイエス様を見るときに正しい神学を見ることができます。
We can know the character and nature of God our Father by looking at Jesus.
イエス様を見るときに天のお父様のご性質を見ることができます。
It's not there. Any of our thoughts about God that are
私たちが神様に対して考えるその考え方
that are in conflict with what we see in the life of Jesus.
もし、イエス様の人生にの中で見えないような事柄をことが
Any of our thoughts about God that are in conflict with what we see in the life of Jesus must be changed. You want to read it here? Okay. Okay.
私たちは神様に対して神様はこういうご性質を持ってとか神様はこういうお方であろうって考えるかもしれませんがでもその考えがイエス様の中に見ることができなかったらイエス様はそうじゃなかったらそれは神様に対して間違った考えを持っているということになります
Jesus said if you've seen me you've seen the Father
というのはイエス様は私を見たらあなたは天のお父様を見ていますよって聖書で言っています
Did Jesus come causing suffering?
イエス様はこの地上にやってきて苦しみを作りましたか
He did just the opposite, right?
そうじゃないですねイエス様はその反対をしました
Even his disciples, they asked Jesus, Why is this man the way he is? Was it parents' fault or his fault?
人がですね弟子たちがイエス様にこう聞きました
Is this man sick because of his parents?Or because of something he did.
この男性が病気なのは彼のせいですかそれとも親のせいですかって聞いたんですねイエス様に
He said it's not either.
イエス様はどちらも違うって言ったんですね
But the power of God is going to be shown in his life.
この男性が病気の理由は病気である理由はこの病気を通して神様の力が現れるためだ
So we need to remember that evil finds its origins in Satan.Not in God.
ですから悪の起源は悪魔であり神ではないということを覚えていましょう。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Oh, Father. Jesus, you told us that the devil comes to steal, kill, and destroy.
イエス様、悪魔は、あなたはこうおっしゃいました。悪魔はがやってきたのは、盗み、破壊し、殺すためであると。
But you came to give us life.
でもイエス様、あなたがやってきたのは私たちに命を与えるためです。
And abundant life.
豊かな命を与えるためです。
Lord, help us not to blame you when trials and suffering come.
そして、苦しみとか悪いことが起こったときにあなたをのせいにすることがないように助けてください。
But rather help us to draw closer to you.
そうではなくてあなたにもっと近づくことができますように。
And receive your peace.
そしてあなたの平安を受けることができますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen.God bless you.
神様の祝福がありますように。
Remember, we have life groups today.
今日ライフグループがありますので皆さんぜひ残ってください。
If you need prayer this morning, please you can come forward at this time and we'll pray for you.
祈りが必要な方はぜひ前に来てください。一緒にお祈りしましょう。